主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人だと離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人だと離れたところに行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコによる福音書6章のところですが、弟子たちがあまりに忙しいのでイエス様が人だと離れたところに行ってしばらく休んだらいいというふうにおっしゃったわけなんですね。でも結局は人だと離れたところに行ったんだけれども、結局人々もそこにも来て、結局休むことができずですね、イエス様が深く憐れんでいろいろと教え始められたというですね、そういうエピソードのところです。今日は、6名の方の、幼児洗礼式ということで、幼児洗礼式が一番心が温まる式かなというふうに気持ちも、子どもたちが非常に可愛らしい子どもたちばっかりですし、ついでに言うと特に幼児洗礼式そうですが、水かける時にも泣く子が大体出てきて、大体わめいたり泣いたりするのが子どものお仕事なので、神様の賛美の気持ちとしてですね、それほど気にせずにですね、行きたいと思います。あまりに忙しすぎると確かにイエス様が私たちにこのしばらく休むが良いというふうに言ってくださるし、私たちはですね、休みの時を、取らなければならないでしょう。でもですね、会社の仕事だったらともかく、いわゆる子育てですよね。子供を育てるのにどこにお休みはないわけで、必ずお腹は空くでしょうし、おむつも替えなきゃならないでしょうし、およそ子供が小さい時は、特にお母さん、そしてお父さんもそう、との休む暇なしにこう子育てというのはあるので、これはもう本当に仕方がないことだと思いますね。でイエス様がおっしゃるんですよ、この結局休めなかった弟子たちとそして多くの人を見てですね、飼い主のいない羊のようなありさまをこの深く憐れんだとあるんですね。深く憐れんでいろいろと教え始められた。この深く憐れむっていうのは、これ非常に大切な聖書の中のキーワードの一つで、この心の底から相手の痛みを感じるっていう言葉なんですけど、これがヘブライ語でラフームって言うんですけどね、そのラフームってどっから出てきている言葉かって言ったらラハイーム、それが名詞形なんですよね。ラハイーム、憐れみという言葉なんですが、そのラハイームがどこから出てきているかといったら、その語根っていうんですかね、言葉の元はレヘムから来てて、でレヘムって何かって言ったら子宮っていう意味なんですよね。だから女の人の子宮からこの痛むっていうのが、この深く憐れむっていう言葉のもともとの意味なんですよね。だからそれはつまり、もうちょっと普通解説的に言うと、このお腹を痛めた自分の子供に対してこのいつも愛情の心を注いでいる、そのようなお母さんの心を持ってイエス様は憐れまれたということなんですよね。自分のお腹を痛めた子供を本当に心から、皆さん大切に思ってるし育てられてるでしょうけど、そのような心を、イエス様が 私たち人間に対して持っておられるということですね。まあ、これは本当に、この幼児洗礼式にこの言葉が出てくるのは本当にふさわしいなというふうに思います。まあ、本当に皆さんは我が子をですね、本当に心から愛しておられるでしょう。でも大変な時もいろいろあるでしょうし、特に病気をしたりとかしたら、まあ、いろいろ大変にですね、もっと心を配らなくならない、場合によっては、ね、寝る暇も惜しんでということもあるでしょうし、まあ、様々なことを、まあ、犠牲にしてというかですね、まあ、それがまあ辛く感じる人もいれば、まあ、それが当たり前の気持ちでできる方もおられるでしょうし、でもそれは神様の親心そのものだっていうことですね。まあ、それをですね、まあ、皆さん思い起こしていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、時には本当に大変で、まあ、気持ちが行き詰まったり、どうしよう、体力的にも精神的にもきついこともあるかもしれないですけども、でも神様はもう全く変わらない親心で私たちをいつも見守って愛してくださっている。お母さんたちが子供を愛する心と全く同じに、あるいはそれ以上の気持ちで神様が私たちを支えてくださるということですよね。まあ、それをやはり思い起こしてくださったらいいというふうに思います。まあ、もちろん今も大変でしょうけど、反抗期の頃になったらまたまた大変で、本当にいつも思いますけどね、この反抗期の子供を育てるお父さんお母さんも、とにかくまあ反抗のその度合いによりますけど、もうひどくなったら全然口聞いてくれないっていう、このだいたい小2ぐらいからみたいですけど、いや中2ぐらいから全然口聞いてくれなくて、特に娘さんはもうほとんどお父さんと口聞いてくれない、その中学高校時代になったらですね。まあでもそれでも、まあそのミッションスクールのお父さんだとちょっと交流があるんですけど、本当にもう全然口切れてくれなくても、お父さんはもう変わらずその娘さんをもうずっと愛しておられるっていうのは伝わってきますし、その反対もそうで、男子の場合もですね、中2ぐらいからですけど、もうひどくなったら本当に全く口聞かなくなる。お母さんに対して一言も喋らなくなる。それが1年になくても10年ぐらい全く口聞かないとかですね、いうこともまあざらですけれども、でもそれでもやっぱりお母さんが息子を愛する愛っていうのは、まあ、ほとんど変わらないんですよね。どんなに無視して反抗していたとしてもですから。でもそのような心で神様は私たち人間一人一人をこういつも愛してくださっているということですよね。皆さんが疲れた時、とにかく気持ちに余裕がなくなった時には、神様の親心を時には思い起こしてくださったら、まあ、それは慰められたり力づけられたりするのではないかというふうに思います。まあ、結局この子育てが終わってやれやれと思ったら、そのもう私の世代ぐらいになったら、そうです、この親の介護が始まってで親の介護も同じなんですよね。この無償の愛とか無条件にも世話するだけってことになっちゃうわけですけどね。まあ、人間が生きていくっていうのは本当にこのもう親心を持って生きていくしかないんだなっていうことを、まあしばしば感じますけれども、でも神様はその心を持って私たちをいつもケアしてくださっているということ、まあそれをですね、心に刻んでくださったらいいと思います。そしてまあ今日は6人の子どもが幼児洗礼を受けられますけれども、でも幼児洗礼を受けるってことは、まあ本当にスタートにしか過ぎないと思います。でこの子供がそのような憐れみ深い神様のことをどこかでこの気づくというか、知ってくださったら、なんかその手伝いができたらいいと思うんですよね。幼児洗礼式よりも絶対大事なのが信仰教育なんですよ。その子供が成長していく中で神様のことをどのように知ってそのやっていくのか、まあ、もちろんお祈りを覚えたりとか、教会のいろんなですね、なんか信者としての心構えということもその子どもたちに身につけてもらいたいという気持ちはもちろん強いんですが、でも一番大事なのは、信仰教育の一番大事なのは、神様が親心を持って私たちを大切にしてくださってるということを 子どもたちがそのどこかで深くですね悟る気づく体験をしてほしいな、まあ、それが実は信仰の一番の核の核だと思うんですね。でもそれを伝えることはなかなか難しいことでしょう。だから親があるいは神様の代わりになって無償の無条件の愛をやはり子どもたちに注いでいく、それはもう親の務めでもあるし神様の代わりを果たすということもあるかもしれないです。私たち皆が本当にこの神様の親心の中で、まあ、どんなにちょっと反抗したりですね無視したり、神様に対してですよ、無視したり反抗したり道をずれたとしても神様は全く変わらず私たちを守り続けて慈しみ続けてくださっている、まあ、その神様に信頼を置いて私たちが歩めるようにですね、子どもたちそしてここに集まっている私たち皆がその神様の親心に心を開きながらその気持ちを受け止めて歩めるようにですね、このミサで祈りを捧げたいと思います。